こんにちは、船尾和樹です。コーヒー放送室第133回始めていこうと思います。僕はフロスクコーヒーっていう名前でカエルマークのコーヒーをやってます。コーヒー放送室はそんな僕がコーヒーを飲みながら日々の出来事だったり考えていることだったりゆるっとお話しするそんな番組です。無事に第2子が生まれました。インスタとか LINE とかおめでとうだったりお疲れ様だったりメッセージいただいた、皆さんに感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。もう嬉しいと安心とこれからのワクワクとなんかもういろんな感情があるんですけど、出産直前のところ朝破水があってむちゃん入院になってみたいな話をして、僕は、出産もいつ呼ばれるかわからないんでっていう話をしたんで、このラジオではもう本当に第2子の出産に関することだけをバーって喋ろうかなと思ってて、本当にいろんなことを思っていろんなことにありがたいなって思えたり、自分の無力感もそうですけど、なんかこの出来事があったこのほやほやの時に喋ってこれを残しておくことがなんか今後の自分にとっても役に立つんじゃないかなって思うところがあって、っていうのもまあ後で詳細は喋るんですけど、やっぱり簡単に言ったらむっちゃんと赤ちゃんとふうわに対する感謝とか、まあその出産の時にふうわを預かってくれてた実家の祖父母むっちゃんの両親に対する感謝とかめちゃくちゃ感じてて、本当にありがたいことやなって思ってるんですよ今。でもやっぱり時間が経ったらちょっとそれが薄れてたりとか忘れてしまってたりとかで、その気持ちが風化してしまったりすることによって、まあなんかこうその人たちにちょっとリスペクトがないような行動を取ってしまったりとか、そんな言葉をかけてしまったりとか、なんかそういうのが、この今持っている感情が、ほやほやな熱々なうちに。思う気持ちが、このポッドキャストに残ってたら、まあわかんないですけど、何年後かとかにそれを聞いた時に、いや俺ちゃんと思い出すよっていう自分をこう戒めじゃないです、戒めっていうかな、こういうのなんかそういった役割にもこのラジオはなればいいなと思うし、まあ、なかなかその出産って なんていうかなそんなしょっちゅうあるような出来事じゃないんで、僕と僕の家族にとってはもう本当に人生の中でも一大トップクラスの一大イベントで、なんて言えばいいので、これを聞いてくれる人にとっても、まあ子供がいたりする人やったら、まあ自分の時との比較になったりとかして、まあ、その差が面白かったりとか分かるとかなったりしてくれたらこれを残す意味があるし、別に結婚子供関係ないというか興味がない人でも、まあ単純に一個のトピックとして面白がってもらえる、その笑えるっていう意味じゃなくて、なんか興味深い内容であったりするのかなとか思って、でまあ僕が喋りたいことを喋るラジオにさせてもらってるんで、でも今喋りたいことそれしかないんで、なんかそんなラジオにしようかなと思ってます。でどっから言えばいいんかな、ま当日の様子からもう一回言うと、もともと予定日は4月の27、8ぐらいの予定日で、で実際に生まれたのが4月21日の夜中23時半頃、夜11時半頃に生まれて、で当日4月21日の朝5時、5時半ぐらいかなに、まあ、むっちゃんが船屋起きてって言って破水かもみたいな、でまあ急いで病院行って、でも破水だったんで、むっちゃんは入院することになって、まあ、僕とふわは 破水はしたけど、まだその子宮口の大きさとかの感じやと、まだすぐに生まれるわけではなさそうみたいな。でも破水しとるから入院はするし、もう赤ちゃんも結構すでに大きかったんで、もう産む方向で、まあ今日明日ぐらいで産めたらいいねみたいな感じだったんで、とりあえず僕らは家に戻って、フーアと、でフーアはいつも通り保育園に預けることにして、で僕は家で留守番というか、もう生まれますってなったらいつでも駆けつけれるようにみたいな感じで家にいて、でまあいつ呼ばれるかわからないっていう感じやったんで、フーアの保育園のお迎えをむっちゃんの両親、祖父母にお願いをして、フーアは夕方、ばあばが迎えに来て、そのまま実家に連れてってもらう。で、僕はもう、まあ、いつ呼ばれるかはわからんけど、フーアとやっぱ一緒にいたら、フーアが離れたくないとかなってしまっても、まあ、それはそれでかわいそうなんで、もう、僕とむっちゃんはちょっとおらんもんやと思ってもらって。まあ、フーアはまだ3歳で、これからお兄ちゃんにはなるけど、まだちっちゃいんで、留守番大丈夫かなっていうのもあったんですけど、まあ、フーアにそこは頑張ってもらって、ジージーバーバーにもちょっとフーアの面倒を見てもらう形でお願いさせてもらって、で結局呼ばれたのが4月21日その日の夜の8時半9時前ぐらいかなに呼ばれて、でも子宮口が6センチぐらいまで、広がってきてるんで、そろそろ旦那さん来てくださいっていう風に電話があって、で、僕が病院に着いたのが21時頃。で、結果的に生まれたのが23時半なんで、僕は2時間半ぐらい出産に立ち会わせてもらったっていう感じですね。フーアの時は、コロナ禍、2021年やったんで、コロナ禍っていうのもあって、その立ち会いとかも結構厳しくて、本当に生まれる直前みたいな。僕その詳細をうまくは説明できないですけど、まあその子宮口がもっと10センチぐらいまで広がってて、もう息んで産みますみたいな、その手前で呼ばれるみたいなぐらいの感じだったんで、だから僕はフーアの時は夕方の18時頃に呼ばれて、でもその立ち会いはできなくて、夜の20時頃にフーアは結局生まれたんですけど、19時半ぐらいかなに、もういよいよ生まれるんで、分娩室の方に来てくださいみたいな感じで、でも行ったら先生たちがもう結構人数いたりするような感じで、でまあ無事にフーアは生まれたんですけど、今回は行った段階では助産師さんが一人いて、まあ、むっちゃんがこう陣痛に耐えながら頑張っている様子のところに僕が行って、で腰をさすったりとか、テニスボールでお尻のとこを押したりとかしたら、ちょっとこう痛みが和らぐというか、マシになるみたいな感じで、まあ、フーアの時はそれをやらなかった、やる時間がなかったというか、やるタイミングじゃなかったんで、僕が行った時はもう、でも今回はそれを初めてやったんすけど、まあでももう、なんていうかな、何もできなかったっすね、もう。よく、その、生まれてきた赤ちゃんの声を聞いた時に、なんかすごい父親との実感が湧いて、でその命の誕生に感動して、もうめちゃくちゃ涙するみたいながあるかなってイメージなんですけど、まあそこももちろんめちゃくちゃ感動、もう全部感動で、僕本当にずっと泣いてたんですけど、なんか こいつ泣いてないでもっと動けやって思われたかもしれんけど、なんかそこよりも僕はもうその出産を頑張っているというか、出産の様子、そのむっちゃんの様子、妻の様子がもう普段ともちろん全く違って、まあ僕はその痛みの強度とかは当事者じゃないんで分からんけど、もう客観的に見ても本当に苦しそう、痛そうで、なんて言えばいいのかな、こんなに頑張ってくれてるんやなっていう、僕らの子供を産むためにっていう様子が一番、もう泣けてくるというか、感動するというか、感謝する、本当にありがたい、こんなに苦しい思いしてやってくれてるっていう。で 妊娠中からその、まあ、むっちゃんはありがたいことにつわりとかはそんななくて、体調のなんていうかな、こうつわりってそのご飯の匂い嗅いだら吐いてしまうとかそういうのあったりすると思うんですけど、むっちゃんはありがたいことにそんなはなかったけど、やっぱお腹が大きくなるにつれて体も痛か重くて寝てても痛かったりとか、もう赤ちゃんが、ある程度の大きさになって胎動、あの子宮の中で動くたびに痛い痛い言ってて、で、かたやその僕、まあ、男性はその子作りから出産までの妻が妊娠している間ってマジでいつも通りで、で最後の最後というか出産っていう一番こう大変で、その大仕事も横で見てるだけっていう、なんかまあどうしようもないんですけど、もう男性が子供を産むことはできない、でもマジで何もしてないくて、何もしたい気持ちはあっても何もできないから、もう感謝するしかない、頑張れっていうのもなんか違うし、頑張ってるから、もう本当になんかそんなことをずっと考えながら横でただただ泣いてるっていう感じやったんですけど、本当そうっすね。お茶飲みたいって言われたらお茶渡して、むっちゃんがもう汗だくで頑張ってたんでうちわで仰いでとか、なんかマジで何もしてない感じやったな。で、まあ、フーアの時はその立ち会いができなくて、直前まで、生まれる直前まで立ち会いができなくて、フーアは11月の18日が予定日で、で予定日になってもまだ生まれる様子がなかったんで、でももうお腹の中のフーアはかなり大きかったんで、結果的に生まれたら3800ぐらいあったんですけど、でも入院してこの促進剤だったりバルーンだったりで、まあもう産ませようというか産むように進めていこうみたいな感じで入院して、ただそのそういった処置というか陣痛を促進させてとかなって、陣痛始まってから結局フーアの時は36時間やったかなぐらい生まれなくて、でもその間もずーっと陣痛はあって、でしかも立ち会いができない、だからコロナ禍っていうのもあったね、むっちゃん一人で丸2日間ぐらい過ごしてて陣痛ある中で、僕はその18日の入院してからむっちゃんに会ってなくて、丸2日後ぐらいのその11月20日の夕方じゃないか、19時半頃かに、だから2日半ぶりぐらいにむちゃなったら、もうね、その陣痛がずーっとあって、でも生まれなくて、なんかご飯も食べれない状況だったらしくて、もうまあ貧血とかもあるんでしょうけども、見たことない顔の色と、そのなんていうかな、やつれてるというかすごいしんどそうな様子で、こんな状態で丸2日間一人で過ごしてたんやなっていうところに、もうなんかなんていうかな、ありがとうというか、本当俺何もしなくてごめんなというか、もう早く解放されてほしいなっていう、むっちゃんがこの苦しみと痛みからっていうのをずっと思ってて、でこの2人目の時もまあその30何時間とかじゃないけど、もう陣痛の様子が、出産の様子が本当に苦しそうで痛そうで、もう早く解放されてほしいなっていうのもめっちゃ思ったし、まあ、無事 に夜の23時半頃に生まれたんですけど、なんか夫婦の時もめっちゃ思ったんですけど、そのお子さんが何人かいる家庭は奥さんが何人か出産していて、なんかあんなに痛そうで苦しそうで、で妊娠中も体調が悪かったり苦しかったり痛かったり辛い部分もある中で、特にその2人目以降はそれを知っててもそれを できるというか、そこに立ち向かっていけるって、なんかやばい、やばいっていう表現やったらちょっとあれやけど、なんかすごすぎて、自分じゃ絶対できやんと思えるから、思うから、なんかそれも、そんな、なんか僕はそのフーアが生まれた時にむっちゃんに言ったのが、いやもう 俺は二人目が欲しいとかは俺からは絶対言わんって言ってて、なんかもうそれ、今回も本当にそれ、もうあんな苦しそうな、大変そうな、もちろん生まれてきた赤ちゃんの可愛さとかでそれが吹き飛ぶんかもしれんけど、いやでももうこっちからお願いすることじゃないなというか、あれをもう一回俺が子供欲しいからしてくれって乗り越えてくれって言える、もうそんなもんじゃないなっていう感じにもなったし、なんかこれはなんか、まあ別にその人らに向けて言うわけでもないんですけど、まあその妊娠中からで最後の最後、子供が生まれる時にめちゃくちゃその一番大変な痛みもあって苦しさもあってっていう出産を乗り越えないといけない中で、男性が不倫したり浮気したりする時って妻の妊娠中が結構一番多いぐらいらしくて、まあそのデータが全てかわかんないですけど、僕が読んだやつでは。で、まあ、理屈はわかりますよ。理屈はわかるんですよ。要は、ね、その男性、てかその、夫が持つ、その性的欲求の、こう、吐け口というか、満たされるものが、妊娠中はそういう行為ができなかったりする分、他の女性に行ってしまうというか、妻でその欲求が満たせないからっていうのは、意味はわかるんですけど、やばいなっていう。それ、まあ別に、ね、その人らと、その人らに僕が言う立場でも全くないけど、自分の主観として、夫として全然かっこよくなさすぎて、絶対自分はしたくないなって改めて今回も思ったなっていう。僕はしたことないけど、改めてやっぱ強く思いましたね。こんな、だって男性ってマジで、子作りを経て、だって子作りなんて基本的に男性ね、いいことしかないじゃないですか。いいことっていうか、で妊娠が分かって、その間も僕らはいつも通り元気でいつも通りの体で過ごして、で出産も、その場にいてね、うちわで仰いでただけなんで、僕なんて何もできなくて、そうしてくれ、そういった状況に妻が置かれている中で、自分の欲求、自分視点のしたいことだけを叶えるってちょっとやばいなって思ったりしたなっていう、ただの感想です。別に誰かにどうこう言うわけではないです。そんなんも改めて思いました。で、まあ、これ、それを、まあ、インスタに、昨日かな、子供が無事に生まれましたっていう写真を載せたんですけど、そこにありがたいことに、こう、おめでとうとか、また会わせてねっていうコメントをいただいたりとかで、本当に嬉しい限りで、一個、なんかまた、よりイクメンになるな、みたいなコメントをしてくれた人がいて、まあ、ポジティブな意味で言ってくれてると思うんで、ありがたいんですけど、なんか、育面って何なんすかね。育児に積極的なメンズ、育児熱心なパパを育面っていうのかな。じゃあ育児に熱心なママは何て言うんですかね。育ママ、育ウーマン、ちょっと分からんけど、なんでそっち側の言葉はないんかなと思ったり、なんか育児に熱心な男性はイレギュラーなんかなっていう、イクメンっていう、なんていうかな、言葉が存在する時点でそれはイレギュラーなものと世の中で捉えられてるからなんかなとか思ったり。でも、いや、ただの親バカな父なだけですって送ったんですけど、別にそういうことでもないんやんな、絶対これ。これを言葉にするの難しいけど、今ふーわと僕はむっちゃんが入院してて、で入院が終わって退院しても実家に赤ちゃんと戻るんで、 僕とフーアは保育園があるからで実家から保育園通うのは難しいか、まあ無理なんで、僕とフーアは基本2人生活を今から、まあ昨日からやってて、まあ昨日もフーアは夜寝るときやっぱ寂しくて、まあ僕のことをおーちゃん、むっちゃんのことをあーちゃんってフーアは呼ぶんですけど、あーちゃんのとこ行きたい、あーちゃんとねんねしたいってずっと泣いてて、なんか、まあ申し訳ないなというか、お互い頑張ろうなというか、感じで。で、まあ二人暮らしが始まって、とりあえずはこう、むっちゃんが実家にいる間は、まあ2週間から1ヶ月の間ぐらいは、ちょっと二人で過ごすんで、なんていうかな、まあ夜バスケ行ったりとかは基本的に無理で、僕が家を開けたらフワ誰見んのってことなんで、まあ、エゴラの練習とかは家から車で10分ぐらいのとこやし、終わんのが、まあ夜の10時ぐらいなんで、まあ、そこまで遅くならんけど、まあでもフーはいつも8時から9時の間ぐらい寝て、で次の日元気に保育園行っててっていうルーティンなんで、まあそれは崩れてしまうから、それはそれで迷ってたりもするんですけど、まあっていう二人生活が始まって、で今日の朝保育園送って行って、保育園の先生と喋ってる時に、まあ無事に生まれましたっていう報告もして、で、あ、おめでとうございますって言って、で、奥さん今入院中ですよねみたいな、あ、そうですって言って、で、今じゃあお父さんと風和くん二人ですかみたいな、あ、そうですよって言って、で、妻が実家帰るんで、多分しばらく風和と僕の二人暮らしですね、みたいな喋ってたら、いや、お父さんすごいですね、みたいな、なんかすごいですね、的な感じですごい言ってくれてたんですけど、そのイクメンになるなーっていうコメント、さらにイクメンになるなーっていうコメントもそうなんですけど、別にそういうことじゃないんやけどなー、なんか育児してるっていうことでも、育児してるんかな、育児に関わる時間とか量は他のところと相対的に見たら多かったりするんかもしれんけど、別にじゃあ仕事を頑張って家を空けてる人がノットイクメンなのかって言われたら別にそうじゃないと僕は思ってて、なんか当事者意識というか姿勢というか、自分のできる範囲でやりたいことを別にみんながやればよくて、そのやりたいことが妻、子供のためになることっていう要素が大きければ、まあ別にそれが大きい小さいが言い悪いでもないんですけど、それが大きいか小さいかだけやなっていう。で、僕は、それで言うと、サラリーマン辞めて、育児とかに当てれる時間が他の人より多いから、それを自分がしたいからしてるだけであって、別にそこにこう、どっちが言い悪いもないし、そもそも自分の子供と過ごす、自分の子供をまあ面倒見るっていう言い方もなんかちょっと親の立場が上みたいな感じするから嫌やったりするけど、ただ過ごして一緒にご飯食べて遊んで寝て保育園送って行ってってやってるだけなんで、なんかなみたいな思ったりしますね。このラジオを残す意味が、まあこの今の感情を、まあやっぱ文章よりも声の方が感情が乗るから、これが残しておくことが自分の役に立つなって思うのが、まあそのこの気持ちが風化してった頃に聞き直したら、なんかこうもう一回身が引き締まるというか、っていう役割になればいいとは思うんですけど、もう一個今思ってることが、なんていうかな、父親ってちょっと切なかったりするところがあるというか、哀愁漂うとかいう表現もあるけど、要は僕、その自分なりに、まあ、ね、その4月の21日までは夫婦が一人っ子というか、の状態で、できる限り、こう、息子との時間をというか、で、それが、例えば、僕がそうすることによって、むっちゃん側の負担が少し減ったらハッピーやし、 まあ僕も息子と過ごせて、でその時間って今しかないから、ね、3歳でちっちゃくて可愛くてこっちの手助けがいる状況って今しかなくて、それってどんどん減っていくんで、今できることやっとくことに価値を感じて勝手にやってるんですけど、でもその夜寝るときにあーちゃんがいいって、おーちゃん嫌いってめちゃくちゃ泣かれてパンチされて蹴られて、まあ気持ちはめっちゃわかるんですよ。だってそれはフーアはあーちゃんがいいし、うん、こんな丸2日以上会えてないのもね、今までないことやしっていう気持ちはわかるけど、やっぱり自分なりにこの子のためにこの子と一緒にいてできることをしたいっていう姿勢で臨んでても、それが報われてなく感じてしまう。そうやって大声でおーちゃん嫌いって泣かれ続けてパンチされて、うーん、なんかこう何をしようとも全部弾かれるみたいな、全部否定されるというかっていうのを、意味はわかるけどやり続けられるとやっぱ来るものはあって、けどそりゃそうやんなって今は思えてる。要はあんなに苦しい痛い思いをして出産をしてくれて、で、まあ、妊娠中からお腹で育ててくれて、で、生まれてからも自分の寝る時間を削って子供のためにミルクやったり母乳やったりあげてすくすく育ててくれてっていう妻と、別に僕は何もできてない、特にその二人目のね、妊娠から出産までは僕は別に何もできてなくてっていう僕が、うん、そうやってなんていうかな、まあ受け入れてもらえなかったり、まあ否定されたりというか嫌いって言われたりとか、いや俺なりにやっとんのにっていう気持ちになったりもするけど、やっぱりこう、やっぱ あの出産とかを目の当たりにすると、いやもうそんなんせやろって思う、うん、そんなもんやろって、父親なんて何もしないやからって今は思えてる。でこれがどうせ僕なんてほんまに未熟というかダサいやつやから、数ヶ月何年かしたら、いや俺お前のためにこんなやっとんのにってイライラしたりとか、その子供が言うこと聞いてくれなかったり文句言われたり嫌いって言われたりした時に、けど、まあ、そんな時にはこのラジオを聞いて、まあ初心を思い出すというか、なんかそういった役割にこれがなればいいかなと思って、まあ完全に市場を挟んでるんですけど、市場ラジオなんでこれ、それを残しておきたいなと思って、でちょっとですね、ゲストに一瞬出てもらおうかなと思ってて。疲れ。
あ、お疲れ。
大丈夫？
うん、いいよ。
ありがとう。
それが
ありがとう。今ラジオ撮ってる。
お疲れ。
疲れ。何喋る？
何の話しとったん？
いやもう出産から、じゃあは、まあそう、当日の感じと感想と自分へのこう戒めを喋ってたよ。
何戒め？
いや、やっぱさ、なんていうの、昨日もな、夜フーアが、
うん、
そう、寝るときにそのまあ、ずっと、まあ、寝る前からその、
うん、
いよいよ多分こうもう寝室に連れて行かれるっていうのが分かってくるのか、でもどんどん不機嫌になっていってさ、
寝やんっていう感じ
で、ね、寝やんって言ってで、なんていうの、それまでは2人で結構仲良くさやっとんのに、
も
うあーちゃんのところに行くとか言うわけよ。で、あーちゃんがいいみたいな、で、あーちゃんとこは明日保育園終わったら一緒にお見舞い行こうみたいな、で、俺が喋りかけるともうさ、なんかなんていうの、もうそんな言わないでとかさ、もうおーちゃんいや、おーちゃん嫌いみたいな、あーちゃんとこ行くみたいな、なるわけや。で、その昨日むちゃ上げとった絵本とかもさ、一応やってみたんや。じゃあ、あっちのお部屋でアンパンマン 読もっかみたいな。
うん、バーバンチ作戦な。
そうやってもまあもうそんなんを聞き入れるわけはなくてさ。
うん。
そうもうでも一応強行突破で歯磨きと全部終わらせて、
うん、
で、まあ、寝室連れてってさ。
うん。
で寝室でももうなあれなんか難しいんやけど、抱っこしてほしいのか、
うんうん、
寂しそうにしとるけど俺が触ったらもうめっちゃ跳ね返してくるというか、
えスンスンしようね、
叩いてくるしキックしてくるけど離れたら離れたで余計に泣くみたいな。
うん、まあ葛藤し
ようね。そうそう、どうしようって思いながら、まあでもどうかな、2、30分ぐらい。
その間一応寝転んどんね。
寝転んどった、途中降りてったりもしたけど、
うん、
あっちの部屋行くとかはなくて、
まあ、そうですね。
そうでずーっともう寝と泣きながら寝転んどれた。ずっとさ俺のことをキックしながらさ、
うん、
あーちゃんがいい、おーちゃん嫌いって、おーちゃん嫌やって言われ続けるわけやん。
うん、サンドバッグやな。
そう、まあ、やっぱ来るは来るやん。
まあな、
来るけど、もうでもやっぱ あの出産をさ目の当たりにしとるから、
うん、
なんていうの、もうなんていうの、こっち側目線から見たらさ、いやもう、
うん、
ふわ俺ふわのこと大好きやでって思ってんのに理不尽やなって思えたりもするけどさ、
うんうん、
そんなちょっとした理不尽ぐらい全部なんかこう気にならんというか受け入れやんとなって、出産とかを見るとさ思えるよな、やっぱり。だってあんなさ苦しそうで痛そうでさの間俺横でうちわで仰いで泣いてただけやん。
旦那さん押し上げてくださいとか言うとも分からんしな、うちら。
その
うちもどこ押してほしいか
分
からん
し、押すけどさ、その位置もその強さもさ全然分からんからさ、
うん、位置も分からんからな。
そうだからもう逆に足引っ張ってないとか思って、俺あんまやる気になれやんかったんやけど、あのテニスボールとか。そんなんを改めて思いますよねっていう話と、あの、うん、絶対これさ、なんていうの、忘れちゃう、風化しちゃうやん。
まあ、その、うちも忘れるしな、痛みとか。
で、これ、やっぱ、で、じゃあ何ヶ月後か、何年後かにさ、
うん。
まあ、風話やったり、下の子がさ、
うん。
俺の言うこと聞かんとか、お父さん嫌いとかさ、お父さんとか、おーちゃん嫌だ、嫌いって言ってきたときに、うーってなると思うんさ、俺。でも、この、ほやほやでこの気持ちを言葉にして残しておいたら、なんか、うーってなったときに、なんていうの？初心に帰れる材料の一個になるんちゃうかな、みたいな。
でも、去年は比較的なんか、そういうの忘れやんとこうとしてると思うけど、
忘れやんとこうとしとってもさ、やっぱ忘れるし、
リアルは忘れ、リアルではないもんな。
だって昨日もやっぱ一瞬思ったもん、なんで俺こんなに嫌われてるんだみたいな。一瞬な、別にフワに怒らんけど、
それはみんなあるやろ、その一瞬のやっぱ感情、イラってすることはさ、うん、人間だもの、
その一瞬をできる限りこうさ、ムカつき出したらどんどんムカついていくからさ、やっぱ
まあそれをぶつけやんかったらいいんじゃない。
そっき、もういや、あの思い出せ、あれを思い出せってやったら、まあやっぱ別にもう嫌い嫌だって泣き続けられても、やっぱおなんていうの、怒るとかではなかった昨日は。
まあ 無になるしかないよな、うんうん、無でいいと思う。
だって風話だってな、俺とむっちゃんおらん状況でさ、じいじばあばの家泊まってさ、
そう
で丸2日以上むっちゃんに会ってなくてさ、そうっていう風はやからなって思えたら、ちょっと昨日はいけたなっていう。
うん、
そんな感じ。で、今日の保育園もな、あの、
あ、泣かんだ？
泣かんだよ。
あ、ほんと。
うん。
保育園様様や。
いや、ほんとな。千秋先生と恵美先生がおめでとうございますって言ってくれた。
ありがとうございます。
で、恵美先生がちょっとびっくりしょった。
なんで？
え、今奥さんって入院中ですよねみたいな。
うん、
そうです、今僕フーアと二人生活ですよって言って、
果たして、
え、あの里帰りというか実家帰ったりしないんですかみたいな。
うん、
いや多分ゴールデンウィーク明けぐらいまではとりあえず最低限します、その間フーアと二人ですねみたいな。言ったらめちゃくちゃ驚いとったけど、
多分それそういう例少ないもんだって。
まあ、
子供を連れて里帰りするか、
もう里帰りせず、
あ、そうそう、うちがずっとおるかのどっちかやと思うよ。子供と旦那さん2人生活ってなかなか、
なかなかないよな。
少ないと思う。
まあでももう今しかないからな。
まあな、
風は3歳、なんかそれはそれで経験する価値めっちゃあるよな。
な、
うん、
男の絆が深まればいいな。
分からん、もうフーはトラウマになるかもしれん。
逆にな、
うん、いや、あんな辛い思いはもう二度としたくないと思うかもしれんけど。
慣れるんじゃなくてトラウマになる方
が、まあ、まあ、フーは目線ではなどうなるかは、
まあ、
こっちが操れやんけど、こっちの勉強としてはめちゃくちゃなるからな。
え、な、
絶対。そんな感じしますか。
はい、
ありがとうむっちゃん、本当に
ありがとう。
なんかもうお疲れ様、本当に。
いやいや、
今から寝れやん生活が始まるしな、終わり、全然終わりじゃなくて始まりなんやけどさ、
久しぶりの新生
児、うん、楽しみやわ。ふうはあの先生たちに名前言いふらしとるらしいで。ちょ、かわいい
けど、
かわいいよな。
うん、フーアはずっとだって名前の決定権フーアやったからだ
け。あ、先生にも言った、あのフーア君からこうやって聞いたんですけど本当なんですかって言われて、
うん、
あ、そうですよ、フーアが選びましたって言って、
もうそれしか断固として
そ
れたもん。
まあ終わろうか。
うん、またお迎えの時、お迎え会えるのを楽しみにしとくわ。
あのこれどうしような、渡してから言った方がいい。まあでも、もう俺めちゃくちゃ感動したからちょっと言っていい。
うん、
今日フーアを迎え行ってから、
うん、
あのあーちゃんとこお見舞い行こうなみたいな、病院行こうなって、あーちゃんと赤ちゃんに会いに行こうなって言ったん。
うん、
あのあーちゃんにじゃがりこ持って行こうかって。
か
わ
い
い、すごない。
じゃがりこな。
いや、なんかわからん、じゃがりこ好きっていう。
そういうことな。
うん、いや好きやん。
で、昨日はあの お母さんとこ行くときじゃがりこ食べながら帰ってたし。
ああ、それも あったんかもしれへん。
かもな、うん、なんか自分も食べたし、あーちゃんとこで一緒に食べようと思ってくれたんかな。
いや、やばい、なんか俺そこめっちゃちょっとやばかった。かわいいと思って。
うん、
ってことで、フーアがじゃがりこ選んで持っていくわ。
ありがとうございます。
じゃあこんな感じ
で楽しみにしとくわ。はい、
うん、もうラジオも終わるわ。
あ、そうだ、
うん、
はい、
ありがとうございました。あの今後とも家族4人になった船桶をよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあね。
じゃあバイバイ。
バイバイ。